こんにちは。心理カウンセラーの大島です。私はですね、適応障害専門のカウンセラーをやっています。今現在ですね、この音声ファイルを聞いていただいている方はですね、実際適応障害でですね、診断されて休職されている方ですとか、あと適応障害で休職はされてませんけれども、ずっとね、悩まれている方が多いのではないでしょうか。で、適応障害とですね、お医者さんの方でですね、診断されてもですね、じゃあその後どうしたらいいのかなということで、戸惑ってる方もいらっしゃるのではないでしょうかね。で、そんな方にですね、ちょっと向けて私の方から、ちょっとでもね、心が軽くなる方法っていうのがありますので、そちらの方をちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずお医者さんの方でですね、適応障害とね、診断されてもですね、大体お医者さんで5分診療なんですね。投薬治療が中止になってきてるので、お医者さんの方ではですね、カウンセリングですよね。そういう相談者さんの本当の心の悩みとか、そういう深いところの原因をですね、探ってくれるわけではないんですよね。体の物理的な症状ですよね。寝れないとかですね。なんかこう、漠然とした不安感に襲われるとかですね。そういった体の症状ですよね。これをですね、和らげるためのですね、投薬治療が中心なんですね。ですから、お医者さんの方ではですね、悩みの本質っていうのは、聞いてくれないんですよね。というのも、そんなことをですね、お医者さんの方でやっていくと、患者さん1人当たり、本当1時間とか90分とかかかっちゃうんで、そうなると、診療時間が長引いてですね、赤字になっちゃうんですね。で、病院はやっぱり5分ぐらいの診療で、次々にですね、あなた適応障害ですね、とかっていうことで、もうすぐにですね、診断出して、投薬治療に移さないとですね、病院としてこう成り立っていかないんですよね。で、これはもう仕方がないことなんですけれども。で、一方、カウンセリングっていうのはですね、投薬治療とかはしないので、こちらが実際のですね、相談者さんの心の悩みですね。一体本当になぜこういう悩みを持ってしまったのかとかですね、その悩みの原因は一体何なのかというところをですね、一緒になって見ていくっていうのがカウンセリングなんですね。これ一人ではですね、なかなか自分のなんか心の問題って見えてこないんですけれども、これがカウンセリングすることによってですね、自分の考え方の癖とかですね、特徴みたいなものをですね、自分で把握していくことで、どんどんどんどん自分の心の方をですね、深く掘り下げていくことで、改善していくっていうのがカウンセリングになります。で、今回はですね、適応障害の中でもですね、原因がお仕事に関係されている方ですね。お仕事が原因で適応障害になってきた方に向けてちょっとお話ししたいと思います。そうですね。お仕事とかってですね、一生懸命やるとですね、人間誰しも病気になるんですね、これ。これも当たり前のことなんですよね。というのも、仕事ってですね、やっぱりこう自分の価値観とか信念に基づいて、やっていくもんだと思うんですけども、そうやっていくと、やっぱどうしてもですね、会社とかですね、上司とか、そういう方針にですね、意に沿わないことって、やっぱりたびたび起こっちゃうんですよね。で、そこにやっぱり、ストレスと言いますか、衝突することでですね、大きなストレスを感じたり、挫折ですね、自分の価値観とかですね、信念とこう、合わない、どうしても合わない、でも合わせざるを得ないとかですね、どうしても合わせたくないみたいな、そういう葛藤がですね、あるので、やっぱ仕事に対して本気で向き合う方っていうのはですね、多かれ少なかれですね、みんな病的になっちゃうもんなんですよね、これ。ですから、適応障害っていうふうに診断されて、なんかこう自分はですね、なんかこう精神的に弱いのかなとか、なんか自分ってなんかこう情けないなとかっていう方ね、捉えがちなんですけども、実はそうではなくてですね、仕事をね、もう真剣にやればやるほどですね、誰しもですね、病気になっちゃうもんなんですね、これ。ですから、この辺はもう、 そういうもんだと思ってですね、ちょっと諦めてください。もう、みんなになります、これ。こういう仕事を本気で取り組むと、ぶつかっていくと。で、じゃあ、適応障害とか、そういう病気にならない方ですね、お仕事で。じゃあ、そういう方は精神的に強いのかというと、そうではなくてですね、ただ単にそういう方はですね、そこまで仕事に、まあ、取り組まれてないという言い方悪いですけども、いい表現をすればですね、適度に手を抜いてるんですね、ちゃんと。人生の多分、一番のですね、価値観、仕事っていうのをですね、一生懸命やるっていうのが、一番ではないんですね、そういう方って。他にね、なんか、生き様ですかね。そういう方は、なんか、仕事以外のことにね、生きがいみたいなのを感じられてる方が多いんですよね。で、日本人は特に勤勉な国民性もありますから、やっぱどうしてもですね、仕事に対して一生懸命取り組むっていう方が大半なんですよね。だから、やっぱり、どうしてもですね、仕事とね、一生懸命、真正面からぶつかって向き合うと、やっぱこんな風にですね、適応障害みたいな病気になる方っていうのはかなりの数います。ですから、今ね、悩んでおられる方もですね、まあ、仕方ないんだと。一生懸命仕事をしたら誰しもがね、もうなっちゃうもんなんだっていうことでですね、もう当たり前の病気なんで、これ、そんなに落ち込まないでくださいね。自分が弱いからなったんだとかね、情けない自分が招いた病気なんだとどうかね、思わないでください。これも一生懸命ね、仕事に取り組んだ証拠みたいなもんなんですね。これ誰しもが、もう日本人だったら多分誰しもが、多少の差こそあれね、病気になってますので、その辺はちょっとご安心ください。で、まあ、今ね、適応障害抱えてですね、もし休職されている方がいらっしゃったらですね、自宅でですね、休養してくださいって言われてもですね、なんかこう、得体の知れないこの不安感とかですね、だから眠れないとかですね、そういうのがあって、まあ、それをですね、無理に解消しようとしてですね、アルコールに頼って、アルコール依存症になっちゃったりっていう方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね。で、他ですね、アルコールに頼らなくともですね、例えば外出してみようかなとかですね、映画見に行こうかなとか、テレビでも見てみようかとか、ちょっと本でも読んでみようかなとか、思ってもですね、なかなかできないんですよね。全然集中できないというか、不安感に襲われて、そんなことしてる余裕がないというか、そういう気持ちに襲われちゃうんですよね。で、その不安が一体何なのかっていうのは具体的にね、はっきりわからないんですよね。で、まあそんなね、なんか何もできない自分っていうのがね、だんだんだんだんこう情けなくなっていくんですよね。で、こう自己嫌悪にもね、落ちちゃったりしますよね。で、ご家族とかですね、まあ会社の同僚の方からですね、まあそう気にするなと、そんな大丈夫だと、俺たちがついてるとか私たちがついてるよってことでね、励ましのね、言葉とか投げかけられると思うんですけども、まだそれはそれでですね、なんかどうも違うんですよね。励まされても全然ピンとこないと言いますかね。自分の気持ち全然分かってくれてないなっていうのがあって、ますますなんか孤独感というかね、人と自分ってなんか違うのかなみたいな感じになってきて、孤独感をね、感じちゃうっていうのもね、あると思うんですね。で、まあなんとかね、自分で一人でね、直さないといけないということで、まあ、気持ちだけがね、焦ってですね。でも全然なんか良くなる気配もなくてですね。不安感にね、襲われちゃうっていうのがね。まあ、適応障害としてね、診断されてる方ですね。で、特に休職されてる方はね、こんな状況の方っていうのがね、多いのかなと思うんですね。で、まあ、今日はですね、そういう方に向けてですね、ちょっと不安を解消するですね、方法っていうのをちょっとご紹介したいと思います。まずね、一つ目なんですけども、一つ目はですね、自分のですね、気持ちをですね、もうそのまま吐き出してほしいんですよね。で、自分のですね、気持ちをですね、 どんどん紙に書き出していってほしいんですね。紙に。で、紙に書くのがですね、めんどくさいという方はですね、パソコンとかですね、スマートフォンとか何でもいいんで、電子データでね、残していってほしいんですね。とにかく後で読み返せるようにしてほしいんですね、気軽にね。で、どんどんどんどんExcel とか Word とかね、メモ帳とかにですね、どんどんどんどん打ち込んでいってください。自分の気持ちをね、打ち込んでいってほしいんですね。例えば、こういう朝起きて会社に行こうとすると、なんかこう、胸が締め付けられるとかですね。駅までね、朝行こうとすると、会社のことを思い出して、辛いとかですね。会社のこういうところを思い出すと、なんか胸が苦しくなるとかですね。なんか怖くなったとかですね。そういった気持ちを交えてですね、どうだからどうだった、どういう気持ちがしたっていうのをですね、ちょっと文章に書いていってほしいんですね。で、何が辛かったのかとかですね、何が嫌だったのかとかですね、何が悲しかったのかとか、どういうのがちょっと怖く感じたのかっていうのをですね、どんどんどんどん箇条書きに書いていってほしいんですね。で、このノート別に誰に見せるわけでもなく、自分でただ読み返すだけのノートなんで、書式とかですね、何もフリーなので、自分で後で読み返してね、気持ちが分かればいいので、どんどんどんどん書き込んでいってください。で、これ頭で考えてね、書くだけではなくてですね、口にも出してほしいんですね。とっさに出た言葉ですね。頭で一回考えるのではなくて、例えば不安な気持ちとかがパッと出てきた場合に、浮かんできた時に、パッと口に出してほしいんですね。ああ、なんか、逃げ出したいなとか、ああ、辛いなとか、怖いなとか、なんか悲しい気持ちになったなとか、なんか分かってほしいんだよなとか、とにかくね、パッととっさに出た言葉ですね、口に。それもね、ノートに後で書き留めていってください。パッとね、何も考えずに、口に出てきた言葉っていうのはですね、結構本質をついてるというかですね、自分の中の本心をついている言葉なんですね。ですから、そういうのをね、どんどんどんどんノートにね、書き込んでいくことでね、自分の気持ちがどんなものなのかっていうのがね、どんどんどんどん分かっていきます。で、これをですね、とことんやってほしいんですね。一言ももうこれ以上ですね、思いつかないよっていうところまでちょっと書いていってほしいんですね。で、もちろん気分が乗らない日もあると思うんですけども、そういう場合は全然書かなくても結構なんで、気が向いた時にですね、今日は一行だけ書こうかなとかですね、あと眠れない夜にですね、ちょっと眠れないから気晴らしにちょっと書いてみようかなとか、そういった感じでですね、どんどんどんどん書き込んでいっていただければと思います。これなぜこういうことをするかと言いますと、これ自分のですね、気がつかなかった気持ちですね、無意識に思ってた気持ちっていうのをですね、紙に書くことによって意識化できるんですね。で、意識できるようになると、不安な気持ちっていうのはどんどんどんどん軽くなっていくんですね。というのも人の気持ちってですね、自分で意識してないのに不安な気持ちがあるとですね、制御できないんですね。自分で何とかしようとして制御もできないんで、ただ心の中に、無意識な心の中に不安な気持ちが乗っかってるんで、全然取れないんですよね、その気持ちって。そういうのはこういうので自分不安なんだなって紙に書いてですね、意識化することによってですね、しんどさは変わらないんですけど、制御できるようになるんですね。あ、今はこの辛さは確かにないから、こんな辛く感じなくてもいいよね、とかですね。確かにこういう怒りがあったけども、これはこう対処したら、こう考えたら怒りって収まるかなとかね、とにかく自分で制御できるようになるんですね。意識化すると、そうすることでどんどんどんどん不安っていうのをですね、解消していくっていう方法なんですね。で、あともう一つがですね、やってほしいのがですね、こういった適応障害とか、マイナスな出来事ですね、自分にとってなんか嫌な出来事だと思うんですけども、実は人生にとってですね、そういったものって全てに意味があるんですね。意味が、だから休職することによって何か得たこと、学んだことっていうのもあるはずなんですよね。じゃあ自分はですね、今回休職してみて、自分として今まで気づかなかったことに気づいたことって何だろうなとか、なんか この給食にはどういう自分の人生に意味があるんだろうなっていうのをね、ちょっと考えてみてほしいんですね。この2つですね、やっていただければなと思います。で、ただですね、この2つをやってもですね、完全に解消されなかった場合ですね、というのはもう実際カウンセリングをね、受けてほしいんですね。カウンセリングがまさにですね、そういう相談者さんのですね、心の悩みをですね、一緒に覗いてですね、意識化する作業というのがカウンセリングなんですね、私の。で、どんどんどんどん意識化していくことによって、じゃあその後ね、意識化した問題をどうしていくのかっていうのを一緒に考えていく。そうすることによってですね、どんどんどんどん不安な気持ちっていうのをね、解消していくことにつなげていきます。で、まあ最終的には投薬なしにね、克服することをね、ゴールにおいてね、私の方ではカウンセリングやってますので、もしですね、この音声ファイル聞いていただいてね、不安がね、紙に書いたりとかしてもね、なかなかちょっと取れないなっていう方はですね、ぜひ、カウンセリングの方ね、ご相談ください。で、あと、わからないことがあればですね、私のホームページの方に、無料のですね、質問メール受け付けてますので、わからないことは遠慮なく、どんどん聞いてください。本日はね、これで以上となります。ありがとうございました。